界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。深夜
こんにちは。
今週はハンガリーの挨拶でこんにちは、シアから始まりました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。おもてはひらがな、なしは漢字、果物のなしをイメージしたマスコットキャラクターなんだよ。おもてなしちゃんの仲間ソックスファイブと一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していなーしゅ。さーて、今週はリスナーさんからこんなおもてなし情報をいただきました。ラジオネーム町尾さんからありがとうございます。私の地元世田谷区深沢には都立園芸高校という園芸を中心に専門教育が受けられるユニークな高校があります。この都立園芸高校には100年余り前にアメリカ大統領から贈られた花水木があるんです。もともと日本からワシントンへ桜の木を送ったお礼に贈られてきたそうです。これもおもてなしですよね。偶然にも世田谷区はアメリカのホストタウンですし、おもてなしさん、ぜひ詳しく取材してきてくださいと、いただきました。ラジオネーム町尾さん、素敵なおもてなし情報ありがとうございます。そうなんです、おもてなしちゃんもリサーチしました。正式な学校名は東京都立園芸高等学校深沢5丁目にあるんだよ。なんでも2015年には当時の駐日アメリカ大使キャロライン・ケネディさんが訪れて、日米友好の記念樹花水木スターライトを記念植樹したそうです。今回は今もアメリカと交流が続いている都立園芸高校のおもてなしについてスタジオを飛び出して取材してきました。後ほどご紹介します。お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのはヨーロッパのほぼ中央にある国、ハンガリー。鮮やかな刺繍の民族衣装やドナウの真珠と呼ばれるブタペストの夜景、ワインや温泉も有名だよ。そんなハンガリーの公用語はハンガリー語。ハンガリー語でこんにちはは、ヨーナパート。ハンガリーの人はとにかくこの挨拶よく言うよ。電話のかけ始めはもちろんのこと、何かを買うときもヨーナパート、それを一つくださいのようにまず挨拶をするんだ。日本人がよく使うすみません、ちょっといいですかのすみませんと同じ感覚と思えばいいのかも。次にヨーナポートより少し砕けた挨拶がシア。知らない人であっても、例えば道を掃除してるおじさんからシア、お店の売り子さんからシア、若い人同士で使うことが多いんだって。シアはイタリア語のチャオの感覚かな。そして最後に変化球の挨拶がチョコロン。これは男性が女性に対して使う挨拶だよ。なんだかお菓子の名前みたいで可愛いよね。例えばスーパーのレジで男性のお客さんがレジの女性にチョコロン。学校で男子生徒 が女性の先生に対しチャカランって使うらしい。この意味を直訳すると、あなたにキスをっていう意味なんだって。いやー、照れちゃうな。まあ、おもてなしちゃんはね、お菓子の方がいいけどね、チャカラン。今週はハンガリーの挨拶でこんにちは、ようなパート、少し砕けて、シア、そして男性から女性への挨拶、チョコロンを紹介しました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト。
おもてなしの最前線、今回はラジオネームまちおさんからの情報で、東急大井町線とどろき駅より徒歩およそ15分、世田谷区深沢にある東京都立園芸高等学校のおもてなしに迫ります。今から100年余り前、アメリカのワシントンに桜を送ったお礼として送られてきたという花水木。国境を越えたおもてなしの現場を取材するべくお邪魔しました。東京都立園芸高等学校に到着しました。正門から入ってくっとですね、イチョウ並木が本当に圧巻ですね。存在感が素晴らしい。あと広くて本当に気持ちいい空間ですよ。住宅街にある大きな森って感じです。空気も美味しいですね。すごく気持ちいいです。ワクワクしてきました。
都会のど真ん中にありながら、広さ9万平方メートル、東京ドーム 2.3 個分という広大な敷地に、農場や果樹園、温室、さらに日本庭園や西洋庭園、バラ園などが生い茂る木々とともにゆったりと配置されています。ここで校長の並川直人さんにお話を伺います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずもう本当に緑が多くて気持ちいいですね。
ありがとうございます。
校舎広いですね。
そうですね、あの東京ドーム 2.3 個分のね、校地が一つにこうまとまってるってね、ワンキャンパスっていうのはまた本校の特徴なんですね。
いや、もうこの環境で学べるなんて羨ましいって、本当に率直に、
はい、この広さの中にね、全日制は400人ちょっと、定時制も40人ぐらいですから、一人当たりの面積にするとね、非常にこう贅沢に使ってるというふうに言えると思います。
東京都立園芸高等学校の紹介をしていただきたいんですが、
はい、本校は明治41年に、はい、東京府立園芸学校としてできた、日本で初めて園芸という名前のついた学校なんですね。まあ、今年で創立113年目ということで、
はいはい、
本当に明治、大正、昭和、平成、令和と5つの、ね、時代を、まあ、つないできた歴史と伝統のある学校でございます。
魅力的な学科があると伺っています。
そうですね、まあ、あの園芸ですから、園芸科、それから食品科、はい、動物科というのが全日制でございます。定時制にも園芸科というのがありますので、農業高校というふうに思ってください。
いやー、本当に学べる方が羨ましいなと思っちゃったんですけれども。
そうですね、特に大人の方がですね、正門から入ってイチョウ並木を100メートル歩くとね、はい、みんな気に入っちゃうんです。
わかります、さてここからが今回の本題となるんですが、リスナーさんから花水木について取材してほしいとリクエストがありました。ということで、新型コロナウイルスに負けるな、東京都立園芸高等学校のおもてなしということで、国境を越えたおもてなし、100年の花水木について聞かせてください。
はい、
この100年の花水木とは何ですか。
あの1912年にですね、あの東京市長がアメリカにですね、はい、3000本の桜を送ったわけですけれど、はい、まあ、1回目に送ろうとしたときはちょっと病気が発生してですね、まあ、送ることができなかったんですけれど、まあ、本校の初代校長の、まあ、熊谷康三先生が本校の校長の後ですね、まあ、農務省の、まあ、今静岡県にありますけど、沖津園芸試験場でですね、桜のその、苗木をですね、まあ、育てて、まあ、2回目こうアメリカに今度ね成功して送ることができたわけですけれど、まあ、その返礼として1915年に、まあ、アメリカの大統領から日本に 40本の花水木が送られたうちの2本がですね、園芸高校に植えられたというのが始まりになっています。
先ほど案内していただいたんですけれども、立派ですね。
そうですね、もう100年を超えています。
だってあの花水木ってだいたい調べたんですけど80年くらいなんですよね。
そうらしいですね。
でも100年ですよね。
そうですね、もう100年を超えてますね。
これはもう守り続ける大変なことだと思うんですけれども。
そうですね、もういわゆるもう老木のね状態というふうに推測されますのでね、丁寧にこうね守っていかなきゃいけませんし、まあ、木の様子であったり土の様子であったりね、はい、まあ、そういったものを専門家にも見ていただきながらね、これ日米友好のシンボルなので大切にね、育てていきたいなというふうに思っています。
40本のうちの1本ですよね。今他の花水木は、
まあ、全て資料とかによればですね、
はい、
まあ、枯れてしまったりしているというようなことで、40本の原木のうち、もうこの原木本当に原木確かだよと言われている中の1本のみというようになっています。
守り続けるために努力していることって具体的には、
はい、まあ、先ほどね樹齢が80年と言ってましたけれど、はい、もう100年を超えているのでね、元のその原木から、まあ、DNA100% のね、まあ、接ぎ木によってまた新しいその花水木をね、育てて、
はい、
まあ、それをもちろん校内に植えたりとかゆかりのあるところにお送りしてですね、ずっとその代々、花水木が日本のね各地でこう育っていくように取り組んでます。
ああ、そうなんですか。今子どもたちはどれくらいいるんですか。
これ110周年創立110周年の記念事業として取り組みましたので110本の子どもたちが作られました。
あ、でも楽しみですね。
そうですね。
あ、なんかチャイムがいい感じですね
学校らしいですかね、
はいはい、そして今も続くアメリカとの素敵な交流についてもお聞かせください、
は
い、
まあ、アメリカとの、ね、ご縁がありましたので、日米友好、まあ、日米親善の、まあ、証としてですね、
はい、
まあ、今アメリカのワシントンにね、桜がこう送られてますけど、ワシントン DC に隣接する、まあ、バージニア州というところがあるんですが、はい、そちらにある公立学校のアーリントンキャリアセンターと姉妹校の関係をですね、平成30年に2018年に結びまして、
はい、
まあ、桜そして花水木をねご縁として、日米の高校生がですね、交流するということを始めております。
はい、2015年に行われた100年祭でも記念の植樹があったんですよね、はい、
そうですね、記念植樹がありましたし、まあ、当時の、ね、駐日大使であられた、ケネディ大使にお越しいただいてですね、はい、記念の植樹というものをさせていただきました。
100年の花水木を通じて印象に残っていることってありますか。
そうですね、やはり桜花水木というね、植物、まあ、生き物がね、
はい、
ずっとこう成長していくってことは、まあ、人が生きていくっていうこととね共通することが多いんですけれど、まあ、そういったね脈々とこう続いてきている、まあ、歴史であったりね、
はい、
関係っていうものがすごく、まあ、大事だなっていうことをね実感しております。
あと花水木でイメージするのは歌手の一青窈さんもいらっしゃるんですが。
そうですね、花水木100年祭の時には、
はい、
やはりお越しいただいてね、花水木の、前で、生中継で歌われたというふうに聞いてます、
はい、はあ、なんか心にしみる感じですね。
そうです
ね。そして、園芸高校にはこの校内に貴重な植物が他にもたくさんあるんですよね、
はい、
教育財産っていうんですか。
そうですね、まあ、私的に言えば歴史的教育財産というふうに表現しておりますけれど、
はい
はい、まあ、例えば徳川三代将軍家光公がですね江戸城内で、まあ、大切にね育てていたという御用松がありますけれど、はい、家光公居合の松が2鉢本校にございます、
うん、
これはもう本校が開校した際にですね、東京府の方が園芸高校にこの御用松のね培養管理を任せてくれたということで、はい、まあ、開校当時の園芸高校への期待がですねそこに詰まってるかなというふうに思います。
立派な松ですよね、見せていただいたんですけれども、
ね、本当に立派だと思います、
はい、
あの左側の松と、ね、右側の松特徴がありますけどね、はい、本当にあの長い間、家光公の時代からね、で園芸高校に来てからは今度園芸高校の生徒たち、それから先生たちがね、はい、ずっとこうね113年間守ってきたと、うん、いうことが言えると思います。
あとあの正門から入るととても見事なイチョウ並木、
はい、
校長先生もお好きなんですよね。
もう大好きですね。もう毎朝こうあそこ入ってくるとね、一日が始まるなっていう感じがしますし、うん、まあ、帰り歩いていくとね、今日一日が終わった、本当にあの正門出るときにね振り返ってこうお礼をしたいよね、そんな気持ちになりますね、
はい、今ちょっとコロナ禍でなかなかイベントとかも難しい感じにはなってるんですけれども、コロナが明けたらね皆さんぜひ来て、はい、あのその園芸祭、
はい、
園芸店ですね、園芸店ありますよね、はいはい、いろいろと、あとバラ、
バラ園公開ですね、
はい
はい、
ぜひコロナ禍が明けたら皆さんに来ていただいて、
そうですね、本当にあの大型連休明けのね春のバラの開花っていうのは大変あの素晴らしくて、まあ、何より香りがいいんですよね、まあ、あとはあの本校のバラ園の場合、教育的なこう意味のあるね、系統的にこうバラがねあの植えられていますので、まあ、学習するためのバラ園としても、まあ、大変貴重なのでね、まあ、ぜひあの一般の方が校内に入っていただけるようになればね、ぜひ足を運んでいただければなというふうに思ってます。
でも一つだけ校内に一般の方が入るチャンスはあるんですよね、は
い、まあ、入り口のところにね生産品の販売所っていうのがございましてね、
はい、
生徒たちがこう栽培したね野菜であったり草花、そういったものをねあの販売しておりますけど、あの正門に上りが2本立ってるときは、
はい、
販売があるよというあの印なので、ぜひあの足を運んでいただければありがたいなというふうに思います。
私も上りがあるときに買いに来たいと思います。
ぜひぜひお願いします。
おいしい野菜って噂に聞いてます。
そうですね、
はい、
その時々ねあの出てくるものはちょっと違うんですけれど、来ていただいて今日何あるかなっていうふうにね、
はい、
楽しみを持って来ていただけるといいかなと思います。
皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います。では最後に次の100年に向けて園芸高校のこれからについて聞かせてください。
はい、まあ、歴史的な教育財産がね多数あるお話はしてきましたけれど、私はその農業教育の不益と流行ということをまあ大事にしてまして、その、まあ、これまでのね、園芸高校でこうずっと培ってきたさまざまなね、学習だったり技術というのも大事ですけれど、現在のこう高校生だったり中学生にとってもね魅力ある園芸高校で、なきゃいけないというふうに思っています。まあ、今あの安全安心ということでね、非常にこうコロナの時代で皆さんそういうこう関心がね高まっておりますけれど、まあ、安全安心を保障する生産工程管理の学習として、まあ、園芸科ではギャップ、職員科ではまあハサップ、学校全体を挙げてもギャップするということでね取り組んでいます。これはまあリスク評価とか、まあ、その対応がきちっとできる、まあ、人材育成ということにもつながっていきますので、まあ、そういう人材の育成ということも大切にしておりますし、令和2年度から令和4年度までの3年間はですね、東京都教育委員会の指定を受けた先端技術活用実証研究校として、スマート農業技術の、まあ、教育への応用も研究しています。ですから大事なことをね大切に守りながらも、新しい技術であったり新しいことをね取り入れて、まあ、常にこう魅力ある農業教育を作ることによって、まあ、園芸高校や園芸高校生の、まあ、価値創造をですね図っていきたいなというふうに思っています。でそれによって、まあ、世田谷区にある本校がですね広く、まあ、区民や都民の皆様にも、まあ、貢献できる学校になっていくようにね、一層元気に生徒とともに取り組んでいきたいなというふうに考えています。
ありがとうございました。お話は東京都立園芸高等学校校長の並川直人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。世田谷おもてなし交流参加プロジェクトの YouTube チャンネルでは、活動の様子を紹介する動画が続々配信中です。最近の活動では、世田谷ピースランタンが2020年12月末建て替え前の最後の公演として世田谷区民会館で行われた世田谷スーパーエールの会場にお出かけした世田谷ピースランタン動画第6弾、世田谷スーパーエールにお出かけランタン in 世田谷区民会館。
2021年3月11日に北沢タウンホールで開催した東日本大震災復興支援あの日から10年復興そして未来へのイベントにお出かけした世田谷ピースランタン動画第7弾東日本大震災復興支援イベントにお出かけランタン in 北沢タウンホールを配信しています。そして12月26、27日にコロナ禍で演技・演奏の機会が少なくなってしまった各団体がパフォーマンスによりエールを送る世田谷スーパーエール2020-2021アットラスト世田谷区民会館を無観客で開催。世田谷区民合唱団の有志で結成されたガバーガバ、駒澤大学吹奏楽部、下北沢聖徳高等学校ダンスドリル部トゥインクルバウンズ、世田谷区バトン協会下馬 LMC シニアチーム、ジュニアフレンズチーム、世田谷区民吹奏楽団、日本女子体育大学附属二階堂高等学校ダンス部の皆様にご参加いただきました。この世田谷スーパーエールでは第3弾の世田谷区民会館バージョンに続く第4弾として各出演団体の当日の様子やパフォーマンスをじっくりご覧いただくことができる団体別バージョンの動画の配信を開始しました。その他おもてなしプロジェクトの過去のイベントなどの動画もアップしていますのでぜひご覧ください。詳しくは YouTube で世田谷おもてなしで検索してください。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。今もアメリカと交流が続いている都立園芸高校のおもてなし、毎年花が咲くたびに相手を思い合うことができるなんて素敵だな。世田谷区がアメリカのホストタウンっていうのもご縁を感じちゃいますね。町尾さん、情報ありがとうございました。この番組では皆さんの身の回りで目にした耳にしたおもてなし情報を募集しています。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまであなたからのメッセージお待ちしています。そしてこれまで番組で紹介した情報の一部は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレターソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているのでこちらもチェックしてね。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしていなっしゅ。また直近の放送なら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができるよ。ぜひ聞いてね。お相手はおもてなしちゃんこと
武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。